大変お待たせいたしました。それでは後半をいたします。後半というのは全く予想外の全ての事柄が皆さんにとってどうなるだろうというその予測を完全に裏切るものでありますから、まともに聞いていらっしゃるとすっかり当てが外れて、そして治りますですね。つまり当てが外れないと本治り真実に生きるということは実現しないというちょっと冗談めいた言い方で申し上げて失礼いたしましたけれども、こうなるだろうという予測のもとに治療を目指していらっしゃる限り治らないですね。ですから初めからこの全く論理の異なる心の世界に皆さんご自身自分の心だと思って、何とでもできるだろうそう思って扱ってこられたのを今日限りおやめになりまして、その心というものをあるとかないとかで捉える、あるいは世間の人がよく心の持ち方一つだとも簡単に言いますが、そういう持ち方などあるものではないですね。従って交渉破傷という扱い方の問題では決してありませんので、これはもう全く皆さん方の手出しをなさる領域ではない。ご自分の所有物でありながら、手を出さないというおつもりで過ごされますと、皆さん方のお望みになっていらっしゃる以上の良い治り方が今日そしてこの場で実現いたします。結局治るのを妨げていたのはご自身に対する皆さんのお考えであった。そのお考えを組み立てているのが他ならぬ日本語と日本語文法であるということですから、なんとこの世界ばかりは皆さんの予想を裏切るもので、ありまして、その予想が裏切られてそこに初めて本物のいい治り方、真実に生きる皆さん方の生き生きした本来の姿が早速現れるというのですから、中を見るのは自分についての考え、それを自分のイメージあるいは自己像、学問的には自己像ですね、ご自身がそこに浮かび出て、自分というのはこういうものだろう、例えば神経質だろうとかですね、どう見てもあの人にはかなわないという、世間の人一般から見てもその自分の力量力っていうのは劣るのだとかですね、その他不十分である不完全であるといった不満足感をお持ちになっていらっしゃる、ですね、自分というものの姿というものをひとまず描くことをおやめになりました上で、今日の話をお聞きくださいますと、極めてすんなり 納得ということをしないでよくお分かりになります。つまり納得がいけない、ね、あ、そうか、なるほどっていうのがいけないですね。この辺が普通の研修会、講演会、あるいは学習、ね、一般に教室の授業とか塾での勉強とか、そういった人から人へ、人々へ伝授されるそのあり方、それはコミュニケーションと言ってよろしいですね。これをやめたらもう途端に治る、ね、心の問題もあるんですよ。世間の社会、通念としての世の中、世間というもののあり方は十分のナースの情報の交流というコミュニケーション、いろんなあり方がありますが、皆さん方の周囲に満ち満ちております、そのテレビ、ラジオ、新聞、インターネット、その他ですね、電話の類がそうですね、 iPhone でもそうですね、とにかくそういう情報の渦の中に皆さんがいらっしゃって、はなはだ便利ないい生活をしていらっしゃる。これは外の意識、皆さんから見て世間を見る意識、心理学の人の言う他者の意識ですね。それに対してご自分がお考えになっていらっしゃるご自分の姿、あるいは人は多分こう見ているだろうという自分についての人の考えも含めまして、これを自己意識と申しますね。森田先生がお使いにならなかったこういう言葉を使って新しい説を唱えようというんではな、でも何でもないのでして、森田先生のことは皆さんよく本で、ご勉強をなさるんですね、よくご存じですから、うん、違った観点からそれを見方を変えてもらいたいというだけのことですので、ただこの自己意識、他者意識というのは今はっきり最初から申し上げておきますと、全く論理の異なる世界であります。でこの自己意識はまさに森田先生のおっしゃるあるがままという、それ以外にありようがないです。決めようがないです。決めようがないということは、さっき日本語と日本語文法が皆さんの治られるのを妨げていると申し上げました通り、言葉が入る余地がない、論理文法ですね、論理性が入れない、そういう領域ですので、ただ一方通行的に内側からですね、あ、痛い、それ、まあ、皆さん例えばお腹が痛いと思いますれますと、困った、嫌だなとこう思われますね。そういう感情的なもの、痛いは感覚的なものですね、そこに感情的なものがあります。これは内発的という言葉で表現すれば二人で、内側から一人でに勝手に起こってくるんですね。 もちょうど地震がいつどうやってどこに起こるか全く分かりません。こういった感じで内発的なものですね。そこからどうされる、こんなことをほっといてはいけない、すぐ見てもらいにこう診察を受けようとかいうふうにお考えになるとすれば、これは知的な操作ですね。つまり考えとして皆さんが対策を講じられるんです、ね、そこからが心の問題としての具合があるんです。今はお腹が痛いという客観的な障害である予測がつきます場合、診察を受けにいらっしゃるのは機械の故障を直す態度と同じで、皆さんのお体の中にある客観的な障害を病院などで診察を受けて、治そうとされるんですね。これが胃や腸、心臓といった体の器官と心とどう違うかと、ちょっと最初迷わるんでしょうけれども、心っていうものはそこに知的な操作、言葉や文法を加えますときちっと決まってしまうんですね。で、言葉で決められますと動かしがたい、あるいは否定しにくい、ね、そうでないということをなかなか大変で、一旦そうと決まりますと、簡単に言えばどうにもならないというところがあるんですね。その結果が本来のその心の実際を覆い隠してしまって、もう本物がそこからと見えなくなるんですね。でそれで森田療法、究極の何者にもとらわれない、引っかからないといった皆さん方の自由自在な心の在り方というものが逆に決めてしまったところから、まあ外へ影響を及ぼしてですね、他者意識の方に行動を規制する、あるいは制限する、決めてしまうね。そこで自分の中が決まった状態で、これが自分だというその自分で皆さんが日常生活を送っていらっしゃるという、これは今こうして改めてそのからくりをお話しいたしますと、大変不自由な生活を送っていらっしゃると言うてよろしいですね。社会生活自体が早速今はさまざまな困難な課題に当面する毎日でありますけれども、それが自分にとってこうだというのはまたその大変つらい苦痛の増す事柄でありまして、その自分にとってという分が今日この講話が済んで、皆さん方もう全くその用事がなくなってですね、社会生活上の困難な課題にいきなり取り組んで進まれるだけでもう十分なんです。自分にとってどうなるこうなるという、その自分というものがもう描かれません。感覚と感情の段階でほったらかされて、そこからあと自分の中へ言葉で決め、行動化する、あるいは形を整えるという、そのことから生ずるギクシャク、自分にとってという決められた自分と外に起こったことなどとの関連が全く問題でなくなるんですね。自分にとってということが成り立たない状況、それは神経症そのものも成り立たないです。 皆さんがどう話したらいいか、どう思ってたらいいかと、ご自分の今思うに任せない、ある意味では邪魔なんですね。ご自分の不安をはじめとする症状を、その取り組み方において、処理の仕方において大変困難な状況に立ち至っていらっしゃるわけです。で、多分この講話で今までと違った持っていき方、対処し方を学ぶのである。そういうふうに期待していらっしゃったかもしれませんが、もうこの講話を聞きいただきまして、本当の自己意識のあり方が明確になりますと、そこに自分に対立する皆さん方からすれば、何とかしなければならない相手ですね。これ哲学の言葉では対角というのがありましてですね、これは簡単に言えば考える相手なんですけども、本来は外、皆さんの周囲、世間のですね、皆さんが科学者として取り組まれる全てはその対象です。ところが心の方は本来の姿からいたしますと、この対象というものはありえないものです。それはこれが自分だという主体が明確になって、そこに対角というものが生じてくるんですね。で、このこれが自分だという自己のイメージ、自分の姿、自己像というものがもうここで組み立てられない、それが本物であるということを身につけていっていただきますと、それに対するもの、相手、対象、そういう体格になるものがもう生じないわけです。で、つまり神経症をどう治すかっていうのは今までの最大の課題であったわけですけれども、これからどう治すかという相手が消えてしまうわけですね。まあ、言うたら濡れに腕押しみたいなもので、今までのあの神経症とか悩みとか言葉いろいろありますね。症状って言ってみたり、具体的に不安であるとか、そういうものを何とかしたいという相手が、まるで新機能みたいに、その見えていて何でもないといった意識としては変なものですが、そういうありながらそれがそれでないという形で、世間の言葉で言うと影が薄くなるんですね。つまり対象化してこう自分に迫ってくる、対立するという形の今までの症状のあの負けそうなところをですね、直そうとすればするほど絶対負けない、直されてたまるもんかというほどの症状のあの抵抗ですね、あれは消えるわけです。これはもうものの見事にこの一回の講話で、立ち見えっていうことですね、こうありながらにして消えてしまうんですね。それ意識が大きく変わるということです。その意識は A の意識から B の意識、あるいは C の意識へと変わる、その種類の変わり方でなくて、全く言葉も文法もない意識、そんなのあるかって皆さん思われちゃうけど、もう世間に、日本猿がそうですね、チンパンジー、賢くてもチンパンジーは言葉のない精神生活を送っている、なんのことはない。皆さん方も何十年か前は同じ状態で他 母さんのおの字もご存じないという、ね、ただ泣いておられる、あるいは笑っておられる、ちなもんで、生まれてたの赤ちゃんというのは、そういう言葉のない精神生活を見事に送っているんですね。そういう意識を言うているんです。何も変な、ごく特殊なその、意識を強調して申し上げているわけではなくて、それを思い出すというのはおかしな言い方で、思い出というのは考え、思考の面でありますから、考えですね。それは知的な操作を追憶という形で遡っていくわけですね。でこれはもうどこまでいっても言葉を使い、論理をとうとうでやっているわけです、記憶は。それではないんです。ただ、今言葉と文法を使わないというと、それだけで、事態は何にもこの状況として変わらないですね。それで、この私の前にありますものが、マイクロフォンという名前を失う。途端に皆さん方は、マイクロフォンでないものがパッと見える。ですから、マイクロフォンをご覧になって、マイクロフォンでないものが、そのまま見えましたら、もう、なんていうんですか、もう絶地です。パタンハはですね、ものと名前をピチッとこう結びつけて、切り離せない状況に普通なってきておりますのでですね、それが難しいと思われるだけで、もし難しいというんでしたら、新たに名前を付けないで、このまんまと、そうお考えいただいてですね、これを何と言ったらいいだろう、まさかこれを牛乳瓶というわけにいかんだろうそういう言葉で分かる形に置き換え、分からない形に置き換えるという操作は何も言わないので、見えた通りで、そして新たに言葉を付け加えないという、それで、そういう意識ですから、人間のどなたもが生まれたてにずっと持っておられた意識で、物心ついてからがいけないですね。その物を名称を決め、つまり情報の共有という形で、みんなでそれが分かるという形になって社会生活が行われていくんですから、絶対それは必要だったんですけれども、自分の心という全くこの自己意識は論理の異なる別世界ですから、ここを決めるわけにいかないのに、ついでに決めてしまったのが残念ながら失敗なんですね。ところが日本ザルやチンパンジーは、自分を決める便利な言葉、そしてそれをつなぐ論理、文法っていうものを幸いにも持ち合わせませんから、ね、外向きの知恵は人間より劣るかもしれませんけども、内向きのこの意識の知恵は、サルディエとバカにされるものでは決してなくてですね、これはもう素晴らしい知恵であるんです。だから皆さん方は外向きに優秀な人間として、良い社会人として生活なさりですね、今度は内向きには、自己意識の方はチンパンジーでいらっしゃるというふうに説明すれば、モーター療法も今日すぐ皆さんのお役に立って、前置は物の数でないですね、段階がいらない、だんだん分かっていくというふうなものと全く違う、分かることに関係がない、そういうふうですから、この分かることを元にした世の中ですね、受験勉強を一番良い例として、分かる形で何事も抽象的、論理的に処理できる方になられて社会生活が始まりますね。でそこまでの状態というものは、 受験勉強からしてそうですが、自分っていうものを振り返らずにどんどん進んでいきます。それで、なんとか、この神経症問題はそこには出ないで済んだ、あるいは出ても処理上手にできていたんですね。処理が下手、うまくいかないっていうのは、その心の問題にさらに言葉と文法を足して新しい取り組みを直そうとして始めるという、そのところからが具合の悪いですね。ですから起こってくる現象として、何が起こりましょうとも、それを新しい言葉と文法で解決しようとする、その手間を省いて、そして受験勉強のように外向きに一生懸命、この優秀なこの頭の働きを発揮して進まれれば、これほど素晴らしいことですね。教科書には森田療法とは、ね、症状をそのままあるがまま受け取って、そしてなすべきことをなす、簡単に言えばその回答は決してなくなっておりません。症状をあるがままに受け入れてなすべきことをなす。ところがどうしたら受け入れられているんだろう。まず症状の処理に受け入れるという言葉があったばっかりに、そこの受け入れにくさ、当然不安は受け入れにくい、苦痛、もっと辛い、この体の方に現れた症状などとても無理ですね。それから恐怖感なども、一方では恐怖突入という、ちょっと森田先生が、大正年代に書かれた言葉が、なんでこの大変大事な治療の趣旨であるかのように、恐怖突入という言葉で伝えられ、今多くの人を困らせているわけですね。あれは説明概念で、森田療法を理論的に説明しようとして使われたりすぎないですね。実際に森田先生が恐怖に突入しなさいとおっしゃったのは聞いたことがない。これはその昭和2年以来、森田先生に昭和13年まで接しておられた森田療法家の鈴木智則先生が生前によくおっしゃってたところで、あれは治療に使うと、それは森田先生の間違いであると、そこまで厳しく言っておられたくらいです。ここでは一切恐怖突入ということは申しません。恐怖のままでいる、本当の怖がりでいる、それでなおね、したがって心の処理、心の対策、心の持ち方、置き所、そういうのは何も一言も付け加えて申し上げるべきものはない。自己意識に関連して知的な言葉の活用は全くいらないですね。でそれに対して外のことは、肩が凝り、気苦労が絶えない、そしてあらゆるところで緊張しですね、腹立ち、冷や汗が出るというようなことの連続で、皆さん方がちょっと避けていらっしゃったかもしれませんけれども、そういう社会的場面に遭遇しながら、どんどん大いに前進なさるという時にですね、皆さん方もう完全な治った状態の最高の人間としても立派な在り方を実現していらっしゃるんですね。そういうのが本当の自己実現です。世間では偉い先生もですけども、とにかくのご自分のこうありたい、こういうふうに持っていきたいと金がね望んでおられた、その状況、あるいは社会的な活動がですね、お望み通りちゃんと実現して、 前に描いた理想的な自分の社会人としての在り方が幸いその通り、活躍の場が与えられるという状況を自己実現というふうに思いがちですね。自己実現というのはぶっつけに本来の自分が言葉でごまかされずにその場面場面に現れている働きそのものを言うんですね。ですから、さっきの試験、受験勉強は、学生さん生徒さんにとって大変立派な自己実現の場面であるで今も受験の最中であり、そのシーズンで先生方 も大変なことですね。お母さんも大変、前の院長がテレビのなかった時代ですけれども、NHK の前身、日本放送協会というところからですね、頼まれて、受験前の心の持ち方という放送をしたことがあるんですね。皆さん多分そのどうしたら心が動揺せずにですね試験場に臨んでそこで今まで勉強したことが十分能率よく発揮できるように多分その心の在り方、世間でいう平常心、ね、そういうものを試験場に持っていくというような話をするのだろうと思われるでしょう。僕らそうやないです。ただビクビクしていきなさい。なんと面白いですね。これハラハラでもいいですね。試験に臨んで、悠然とですね、堂々と、少しも当てることなく、その試験場に臨むというようなことは、全く心の事実を無視した。考えた心の良いあり方を当てはめようとするものですね。心はどうなるか分からない。しかも心っていうものは絶対決められないという今日一番最初に申し上げたそのことがはっきりすればですね。はっきりというのは皆さん決めないでいらっしゃればということです。はっきりということは今までこう思っていこう、これが本当だ。心を標準化しお手本を作って磨きをかけてこられたんですね。そういうものを一切おやめになった、それが最高の受験に臨む心の在り方ですね。そうしますとそれは何もいらなかったという、その受験、まあ、勉強していればよろしいんで、その心でもっとよく勉強ができるようにしよう、精神態度の方を良くすることで勉強の能率を上げようというね、そういったことはいらなかったですよね。勉強いらなかったわけですが、それを それをまあ前の位置は言うわけですね。ですから皆さん方にお金はしてもあらゆる避けたい場面、困難な状況に皆さんがそう立ち向かわれる場合にですね、そこに緊張、並々ならぬその負担感ですね、重苦しい気持ち、困ったなというその狼狽感、狼狽はその慌てふためく感じですね、あるいはヒヤヒヤ、アビフで嘘してこう緊張は思い隠せないというそのハラハラ感、今もちゃもちゃ申しましたけども言葉で言う前にそういうものが出てくる、その今出てきた心、あり合わせの心、お持ち合わせの心ですね、皆さんの懐の中の最古の中みたいなもんでありましてですね、 何万何千何百何十何円入ってるか、そんなのどっちことは分からんですが、その分からんでいいわけですけど、ただあり合わせのものを持って試験場に入られる、それでよろしいですね。この辺が燃えた療法の面白いところです。とにかく自分の心の、モニターですね、あるいは管理者とか、自分の心の司令塔、管制塔とかね、空港の、そういったこの一つ上のところから自分の姿を見ていこう、導いていこうという、それもおやめになりますと。まあ、ここにも書きました。その体格というのがなくなる。つまり自分が自分を交渉しようということがいらなくなるんですね。これが森田療法の妙味です。自分を構造化しない、治す自分と治される自分の症状とに分からない、分けられない、ね。前回の講話で江戸時代ですね、17世紀の万慶のことをお話しして、すれば二つになるという言い方ですね。結局雷恐怖の人が、人は平気なのに自分はゴロゴロって言ったらもう怖い、どうでしょう、日頃修養ができていないせいでしょうか、身の日頃身の収まらざるゆえかと、こう聞いたんですね。そしたら驚きならそのままにて、よし、用心すれば二つになる、こう言ったんです。でこの前その驚きならそのままのところに話を持っていったもんですから、用心すれば二つになるの方はちょっとこう言葉足らずで終わりましたけれども、これ体格がなくなったらできるんですね。用心、雷を怖がらないでおこうと用心しますと、そうしようとする心と雷が怖いという心に二つに分かれてしまう。こういう形で自分がまるで描いた自己像のようになりますと、直そうとする自分と直されようとする自分が分かれた以上、そこから一つにはなりませんのです。二つになったらもうほっとくだけです。ついに外の大事な事柄にすぐ手を出して皆さん進まれますと、そこであっという間に皆さんは一つになります。さらに二つになった自分をどうしようどうしよう、これが神経症、あるいは世間一般悩みの状況ですね。ついに今とっさに必要な外側に取り組む、あるいは試験場で次の問題に取り組む、そういう時は二つになったものを一つにしようと皆さんされなくても勝手になる、一つ、つまり自己意識というものがパッと消えるという手もあります、ね。心理学ではそれを暗くなると言います。人間の意識はどっか今問題にしている事柄が一番明るくいって意識の中心になって問題となります。問題というのはそれをどうしようということになります。ですから、試験場ではその問題を解くことが明るい意識の中心になります。つまり他者意識、そうしますとこの自分対自分のこの自己意識の方は暗くなってしまいまして、同時には成り立たない。人間の意識は二つが同時に成り立たないという原則があります。ですから、悩んでいらっしゃる方は、自己意識の方が当然明るくなっているわけですね。 それをどうしようどうしようと一層見分けをかけてもとても明るい状況が実現していると今のさっきの話と反対に外が暗くなっているわけです。外のことどころでない、自分のことでもういっぱいです。こうなんです。で、お分かりのようにシャリムに外の今必要なことならは何かと探して、取り込まれますとスーッと自分の方が暗くなる。これが全知なんです。全知っていうのは自分のことを忘れるとか解決するとかどうのこうのなしになる通り、また自分が明るくなって気になったらなる通り、それで、全知ですから、前の院長は全知とはですね、神経症になることもできる状態で治ることもできるし、神経症の困った状態になることもできます。なんで皆さんにしてたら何してるのかわからんと思うんでしょうけども、どっちもですという、そこが大事。皆さんは一方的にだけその努力される、ね、治そうという努力ばっかりされる。前の院長の前置は後戻り、再発を、皆さんが最も嫌っておられる、またなったらどうしようという、それも含めて全知です。ですから、全知でない心がないんです。ありとあらゆる心の状況が全知なんです。とかく、こうなったら全知であるという定義づけがね、一般に行われていて、なかなか慣れないなと、あなたもが難儀される、ね。ところが、大事なのは社会生活でありますから、皆さんが立派にそのことを片っ端から手をつけて、いい社会人としての行動を責任を果たしてやっていらっしゃいます、ね、心はどっち向きであろうと構わないということを今前の委員長の例でお話したんですね。心がどうでもよろしい、これはもう覚えた両方以外になかなかそのことが言われないですね。どこまでも心の在り方というものを条件にした良い心の在り方が全てを良くする、これは宗教家が大体そうですね。心を磨くっていうのは本を書いておられるくらいですからね。今から、4年前、2年前ですね、京都府と京都市とが秋の文化祭、これはもう各家庭にちょっと贅沢すぎるほどのかなり分厚いパンフレットを配ってまいりましてですね、京都で行われるさまざまな行事、そして自分とこへどうぞ来てくださいというお寺や、その他名所関係ですね、観光地ですね、そういうところがずっとその便利な地図入りでこう並んでる、ね、行事もたくさんで、メインテーマがですね、それは心を整える。いや、もう本当にもう恐れ入った次第で、心を整えるということで、一昨年の京都の秋はそういう思いの文化事業が行われたんですね。盛り上がったのでしょう。これはその少し前に幻冬舎という、皆さんもご承知の幻という幻、それから冬という冬ですね、幻の冬と書いて幻冬舎という、その出版元がですね、心を整えるという本を出版しまして、何万部と売れたんですね。みんなが自分の心はなかなか整えられない、そういう問題意識を持っているから売れたんだろうと、こう 裏側を読むわけですね。心を整えるということはどんなにいいことだろうと皆さん思ってらっしゃるから職名なんですね。で、私がどんな人間かを知らずに、幻冬舎の編集部の人がわざわざ指針をよこしてですね、この頃皆さんダイレクトメールだけの印刷物でしょう。それがわざわざその女の人が手書きでですね、丁寧な依頼書が来た。私にどうか本を書いてください。私どこから出版したい。で、当社は心を整えるという本を出版して、何万部か売れました。書いてあるんです。こっちは心を整えたらいかないという人間ですのでね、その人知らなかったんで、ね、私が書いて書かせていただいてよろしいのでしょうか。まあこれは皮肉ですけども、ね、大変な幻冬舎にとっては妨害になるんですね、私が書いたそういう、まあ、これは冗談ですけど、とにかく心は絶対整えたらいかんわけです。心という言葉を言うてさえもいけないね。もう一切今日からはご自分の中へ言葉を持ち込まない、文法を持ち込まないというふうになさって、中はただ感覚と感情の世界だけにしてしまうんですね。これは防ぎようがない、感覚と感情の世界、困ったなというところまでにしておいて、あとはすぐ外の言葉に早速取り組んでいらっしゃいますよ。そこが気持ちの上で辛いように思えるんですね。これもうそれは乗りかかった船という例えがありますけど、まあ、とにかくその、まあ、乗ってしまうということですね。あるいは、案ずるより運が易しということわざがありますが、これも私は具合が悪いと思うんですね。案じたままというのがない、あれよりこれが楽だという、この論理がありますと、もう心の問題は解けませんです。案ずるままそれがいいのか悪いのか楽なのか困難なのか、そんなの一切問わないんですね。これが大事なんです。これが皆さんに覚悟という古い言葉で申し上げる最も新鮮な心の在り方です。世間では覚悟と決心は大方混同されておりましてですね、あの清水寺の舞台から清水の舞台から飛び降りる覚悟でと言ってますが、あら完全に使い間違いなんですね。まだ飛び降りてもいない、のにですね、覚悟、実は覚悟っていうのは実行に関係してるんですね。で、そういう時にさあここから飛び降りるほどの精神状態を整えようというのがその趣旨でありますから、そのことわざとしてはですね、それほどの決意だと言ってるんですね。ですからそれは強いて言えば決心、決意でもいいですが、清水の舞台から飛び降りる決心でと言ったらまだしもよろしい、ね、覚悟っていうのは全くそうではないです。これはもうおそらく世間一般にその区別がつかないようになってきてるんですね。覚悟っていうのはどうなろうと知らんって、あの死んだ始まりがですね、私は生身で押すと唱えますのは先生である法然上人がそうしないとおっしゃった、良き人の仰せをかかぼりでっていうのは、良い人の仰せをこむって、おっしゃい仰せのことですね、そうおっしゃいましたのでちょっとね、良き人の仰せをかかぼりで、でただ生身だすと唱えるだけです。ですからそうしたら極楽に生まれるのか地獄に落ちるのかは私わからないですと親鸞上人が言われたと「歎異抄」という本に書かれていますね。これは関東で京都へ帰ってこ かる前にとどまっておられたところのお寺の唯円、ただ丸い、ただ丸いとか唯円ですが、そういうお坊さんがその話を書き留めた「歎異抄」という異なるのを嘆くんですね。 1927年、今から85年前にお書きになりましたものを持ってまいりました。でもう小松先生の字ほどよく読める文字はありません。これはもう大したことですね。一般に読みにくい字をひょっとしたらわざと書いてるんじゃないかと思えるぐらい難しいのが多いですね。そうではなくて小松先生はとてもきれいな字をお書きになりました。で苦痛を苦痛し、今日の話はどうもそのように皆さん受け取られたかもしれないですね。辛いものはもう全部辛い、困ったなと思っててくださいと。ところが喜悦を喜悦、喜びは喜びでもってなさい、ちゃんとご親切に両面受け取られるんですね。これを苦楽超然と言う、苦痛を苦痛し、喜悦を喜悦、これを苦楽超然と言う。苦楽超然はどっちにも引っかからない、苦楽を比べない、苦がどうで苦楽がどうでという、そういうことを概念化しない。それはこの瞬間、間違いなくどなたもそうです。瞬間にものを2つ比べることはできません。どなたもが全知なんですね。瞬間的に全知、この瞬間的全知というのは昭和の末頃に大阪の心理センターという、日本心理センターというのをやっておられた先生がね、私呼んでくださってお話しした時に、森田療法の瞬間的全知という題でお話をしたのが始まりです。以来ただのお一人もそうだそうだと言ってくださる方が現れたんですね。怖くて、もうこの言葉も私一代で消えてしまうのかしらと思うと情けないですが、それは森田先生もおっしゃらない、前の院長も言ってません。私が勝手に言ってるみたいですけど、瞬間っていうのはもう全然ありえないですね。比べないですから、概念化しないです。で再発したらどうしよう、瞬間的に治っても次の瞬間でまた症状になる、当然考えられる。で皆さん後戻りしたらどうしようって辛い。ところがその次の瞬間また全治なんですね。どの瞬間も全治なんです。全治以外にありえない、治らないでいらっしゃることはできない。これが間違いなくここの覚えたり、ほんとですから仮にですね、極端な苦痛と喜悦、苦悩と喜びを持ち出されただけで、あとのあらゆる限りなくさまざまな心の状態、お話とご覧になってもいいわけですね。そのままいいです。恐怖でしたら恐怖を恐怖する、あるいは有頂天でしたら有頂天を有頂天する、対人恐怖の方は対人恐怖する、ね、その時とぎれもない全身であります。何も心の操作やりくりを必要といたしません。言葉がいらない全身、いや現実には言葉を使ってはならない全身なんですね。どうかその辺をよくご覧いただきたい、よく見抜いていただきたい。それは実行だけです。見抜くっていうのは皆さんの優秀な頭を参加させてはいる、参加っていうのは加わるんですね。この頭で解決しようあのクイズを解くあの気構えでなさったら絶対治らないです。それは考えをヒントにするからですね。これほど自分が考えによって毒されていたか、考えによって自分がダメになっていたかっていうことは後でお分かりになりますね。考えは外向きの仕組みなんですね。人間の知能は 外部機構といいましてですね、精神全体からしたら外向きの仕組み、外向きにだけ役立つ仕組みなんですね。それを自分の方へ使ったのは使い間違いなんです。これはモデルの方向に変えてないことですね。はい、この辺で今日の